本日共に聞きましたマタイによる福音書8章の1節から4節、そしてその後に続きます5節から13節までのところをですね、ある説教者はこの部分をイエス様の信仰発見物語というふうに呼んでおります。三条の説教の後すぐの信仰を発見する。本日、誰の信仰を発見するのか、それは8章、1節から4節、そこに出ている登場人物では誰がいたのか、その登場人物としてはまずイエス様、そして大勢の群衆がいた。それ山上からついてきた群衆ですね。そして今日出てきたのは重い皮膚病を患っている人であります。重い皮膚病、口語訳聖書の初期の版、ここもそうですけれども、この重い皮膚病というのは、雷病というふうに、書かれておりましたけれども、その雷病というのは今でいうハンセン病ですけれども、この重い皮膚病という言葉が指す皮膚病がですね、必ずしもこのハンセン病という雷病というわけではないようでありまして、現在の版ではこれは全て重い皮膚病、どういう病気かははっきりとしないけれども、重い皮膚病だというふうに訳しているのであります。この重い皮膚病を患っている人というのは元来ユダヤ人なんですね。この人たちは、ユダヤ人、イスラエルの民の中の一人が重い皮膚病となったとされています。でしかしこの重い皮膚病にかかったものは、ユダヤの民、イスラエルの民の中の、民の中の一人には数えられないものとされていました。それには理由がありまして、それはレビ記の中にあります、立法の中にレビ記、13章14章にそのことが詳しく出ていますけれども、重い皮膚病を患った者は汚れた者というふうにされ、イスラエルの人が住む場所には共に住んではならないというふうにされていた。レビ記の時代の当時というのは、宿営だったんですね。で旅してます。で一人宿営の外で住まなければならないという立法がありました。町を得て、国を得た場合はそこの外に出なければならないということだったんです。つまり、これ何を指しているのかというと、この重い皮膚病にかかった人というのはもう神の民に属していないものというふうにされていた、神に見捨てられたものであったりですね、もうちょっと言葉が入ったら救いのうちに入れられていないものとまでされていた、人であったのであります。イエス様は山を降りてこられて誰の信仰を発見したのか、一番に見つけられたのはこの重い皮膚病の人、その人のうちから信仰を発見されるのである。大勢ついてきていた群衆の中からではなかったのである。ですから山を、イエス様が山を降りられた時の状況をもう一度振り返っておきたいと思います。イエス様が山を、山上で説教しておりました。その山を降りてもですね、群衆は従ってきていたんだということが、8章の、1節から分かるんです。で彼らは7章、28節のところにあるように、山上でも、ずっとイエス様の言葉を聞いていました。そしてイエス様はですね、権威あるものとして、イエス様は語っているんだ、権威あるものとしてお教えになっているというふうに非常に驚いていたということが28節に書かれています。とてもすごい教えを語っている、まだまだ教えを聞きたいというふうに思っていたということもあると思う。だからイエス様に、こういう教えをする人についていくことが自分にとって良いことだ、そういうふうに思っていたのだとも思います。だから、山を降りてきてもなおついてきたのでしょう。話が終わっているのにまだまだついてくる、なんか素晴らしい、イエス様に従っているというような姿のようにも思います。しかし本当の意味でイエス様に近づいてきた、従っていたというのはこの群衆ではなかったのである。でなぜかというと、イエス様はこの群衆の中からは信仰を発見することはなかったからである。山を降りられた時にイエス様が発見された信仰者、それはこの群衆の中にいることも近寄ることも許されていない、できないものであったのであります。 それが重い皮膚病の人である。重い皮膚病の人というのは律法にありますように、まあ、先ほども言いましたように汚れたものとされていたために群衆に近づいてはなりませんでした。そういうふうにするためにですね、人が自分に近づかぬように衣服を裂いて髪をほどいて口ひげを生やすという形で私は汚れたものであるということをも示さねば なりませんでした。そういうふうに決まっていたのであります。見てわかるように、誰が見てもわかるようにそういうふうな姿をしなければならなかった。またもし人がそういうことを知らずに自分の方に近づいた場合は私は汚れたものです、汚れたものですとそういうふうに言わねばなりませんでした。そうしなければならないということが立法で決まっていたので、この重い皮膚病の人は、まあ、群衆の中に入っていくことはできませんでしたので、山上での話、山上での説教を聞くことができていたかは分かりません、まあ、できていたとしても最も遠いところから聞いていたはずです。群衆と一緒におり、おれませんから。この人はイエス様が山上にとどまっているときはイエス様に近づくことはできませんでした。それはおそらく、まあ、間違いなく群衆や弟子たちがイエス様の周りを囲んでいたからでありましょう。ですが今イエス様が山上を降りられたとき、彼は最初から、まあ、もう山の下にいたのか、またイエス様が降りられる方にこう先回りしていたのか全然わかりませんけれども、イエス様が動かれた、行動をされた、降りられたということで、まあ、群衆がイエス様についていく形になっています。イエス様の後ろに群衆たちがついていく形になったので、イエス様に直接近づくことができるようになったのです。取り囲んでいたならばそこに入っていくことができなかったけれども、イエス様が動き出されたことでイエス様への道が開かれたということであります。彼はもう誰のそばにも寄ることができないものだと自分で分かっていましたから、まあ、群衆がいたら寄れない、もうだからこのイエス様が先頭になったその時そのタイミングしかないというふうに思っていたのではないかと。これは言葉を変えてみれば、まあ、状況言葉を変えてみれば状況を思い起こしてみればですね、彼はいつもは孤独で誰にも近寄ることができないものであったからこそ今イエス様に誰よりも近づくことができたという状況が起きた。これが一つの意味を示している。もう自分が誰からも離されている、誰よりも孤独になっている、誰も自分のことを思ってない、そういう時こそ実は自分がイエス様に一番近く近寄ることができるタイミングであるということを、まあ、このも思い知る、まあ、言うことができるのであります。普通であっていつも通りでみんなと一緒にこう囲んでいる時っていうのは近いんだけれども分かってない、近くなかったりする。この状況であったりこういう状況だからこそ近づくことができる、いやむしろイエス様が近づいてきてくださったからそういうことができるようになったという。で彼がですね、しかしこう考えてみればイエス様にこの重い皮膚病の人が近づいたというのは律法に当てはめてみますとこれは戒めを破ったということになるのである。でその当時重い皮膚病の人に近づくことが許されていたのは汚れているかどうか治ったかどうかを判断する祭司だけです。後で見せに行きなさいとイエス様が言われたその祭司だけが近寄ることができる。でもまあ破ってはない、実は破ってはないです。大祭司、イエス様が大祭司であるのならば近づくことというのはこれ律法を破ったことにならないんですけれども、でもその人が祭司かどうか分かんないのに、まあ、この重い皮膚病の人はこう近づいていった、まあ、その祭司以外のもの、皮膚病のものが近づいたのならばそれ律法違反になるのであります。でも考えてみればですね、彼がじゃあ律法にだけを信じていて律法の言葉通り忠実にそう言われていることを守っていたのならば彼はこの時イエス様に近づくことはできなかったのであります。ただ言葉だけを守っていた、律法だけをこう守っていたならば近づくことはできない。しかし彼はですね、ここで もう立法を守るか守らないかというそういう判断ではなくてですね、そういうことそういうことでそういうことを考えてはもうなかったと思います。彼はもう自分の目の前に近づいて来られる方がこの人です。私の主であって救いを与えてくださる救い主であるから、もう私を清め、また生きることができるお方が、まあ、ただそう考えていただけなのです。自分を癒してくださる方が自分に近づいてくる、もう清められたい、救われたい、もうただ単純にそう思って近づいたのであり、その時彼は立法を守ることによって救われるというのではなく、その目の前におられる方が自分を救ってくださるのだと、まあ、心にそう思ったからでありましょう。これはもう聖書全体が言っているメッセージ、立法を守ったからあなたが救われるのではない、主イエスを、まあ、信じたからあなたが救われるんだ、もうこの時もうこの行動としてですね、立法を超えてこうイエス様の前に出てきているということも、まあ、一つもうこの人の信仰を見たということに言われる信仰の現れがここに出てきている。でこの重い皮膚病の人はイエス様がイエス様こそが自分のこの病を救ってくださるとそう信じていたから、まあ、動き出したのででなければ彼はイエス様に近づくということはしなかったであります。誰にも近づくことできなかったけれども、まあ、ここにこそ受け止めてくださる方がいると分かったから本当に近づくことを始めた、近づいたのでありましょう。でもしですね、ここで私たちがもしこんなことを思ってたら近づけなかったということがあるの、あ、イエス様にこの皮膚病がうつってしまうかもしれないからとか、ね、迷惑をかけることになる、近づいて毛嫌いされるかもしれないからなどというふうに考えていたのならば、この足は前に進むことはなかったであるでしょう。この重い皮膚病の人は、私が皮膚病であっても、そうでなくても、必ずこの方は私を受け止めてくださる、いたのであります。それはこれが聞こえてきたからかもしれません。山上から遠くから聞こえてきた時に、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば門を叩きなさい、そうすれば開かれるという言葉が耳に入ったのかもしれません。彼はもうただその言葉通りに求めようと、近づいてみよう、イエス様という門を叩いてみようと思い、その通りにしたのであります。この方が必ず与えてくださると言っている、だから近づいて求めようと、彼の動機はそれだけだと思います。受け止めてくださるということと、そしてまたイエス様が語られた言葉をも彼は信じていたのであります。私たちはこの重い皮膚病の人を聞いたり見ていたりするときにハッとさせられることがあるのではないかと思います。先ほども言いましたけど、もし自分がこの人だったら、あ、イエス様に病気を移させてしまう、近づかないでおこうというふうに思うのではないかと思います。今までもそうしてきたし、頼ってなかったし、近づいちゃダメだったし、最もこう受け入れてくれる人だからこそ移させたら悪いんじゃないかというふうに思う気持ちもあると。私たちはそのような謙虚さというのを、まあ、出してしまう、思いやりというか謙虚さをこう出してしまうことがあるので、自分は汚れているから近づくのはやめておこう、弱くなっているから近づくのはやめておこう、関わるのはやめようというふうに思うようなことがあります。それ一見謙虚な、へりくだっているような姿勢のようにも見えます。しかし自分が汚れているか弱っているから近づかない方がいいというのは、実はこれはちょっと妙な謙虚さというふうに言えるでありましょう。 自分が汚れているから、弱くなっているから近づかない方がいいということを、ですね、言い換えれば、あの人に頼ると迷惑になってしまうからやめておこうという、まあ、気持ちがあるということで、私たちは よくそのような思いをいつも持っている。あ、それは特にまあ隣人とか隣人、まあ、家族でも、まあ、兄弟姉妹間でもそうです。頼るときにそういうことが現れます。あ、こんな人から苦しいときに助けを求めちゃったら、苦しい、自分は苦しいって、それ助けてっていうふうに言 言うけれども、そういうふうにしたらあの人の時間を奪っちゃうし、あの人のやりたいことできなくなっちゃうんじゃないかと、ね、あの人も私の苦しさを知るとそれが重荷になって同じように苦しくなるかもしれない、そういうふうに気落ちさせてしまうかもしれないというふうに私たちをこう考えるようなことがある。確かに私たち、まあ、私たち人というのは弱いものであって限界がある存在です。そしてまた隣人も兄弟姉妹もまた同じ限界がある存在です。だから苦しみを分かち合うというのには限界があるというふうに分かっています。分かっているから私たちは苦しんでいるとき、病のとき、心が重くなっているとき、イライラが止まらないとき、そのようなときでも何でも何でもかんでも我慢しようとします。自分でそれをどうかしようとします。それは隣の人も弱いし、限界があるから、住んでいて我慢しようとする。しかしですね、それはあるかもしれない。でもそれでも兄弟姉妹の間では、頼った方がいい、頼ればいいというふうに私は思います。しかし、ここで、一番思い出さなきゃいけないのは、神様にも同じ態度を取ってしまうことはないでありましょうか。神様に対して迷惑だからと思う人はあんまりいないかもしれませんけれども、頼ろうとしないということは、まあ、多々あると思います。自分で抱え込んで、誰にも相談できず、孤独になるということがあります。神様は人とは違っておられます。限界がある方ではありません。尽きることのない憐れみとですね、全てを受け止めることのできる力強い身腕を持っておられる方であります。神様は苦しんで重荷を負っている者に、病の者に迷惑だから近づくだろうということは言われません。ありえません。そうではなくて、重荷を負っている者、苦しんでいる者、病の者、私のところに来なさい、休ませてあげようと、そう言ってくださっている方なのであります。その重荷や病を共に担い受け止めてくださる方なのに、私たちが神様に近寄らず頼らないということは、私たちがそれは神様のことを人間と同じように限界がある、小さなもの、力弱い、そういうふうにもう考えてしまっている、そういうふうに捉えてしまっているということの表れでもあるのです。この今日出てきた重い皮膚病の人はそういうふうに信じておりませんでした。重い皮膚病の人はただこの方は自分を癒すことのできる方だ、自分を招いている、自分を受け入れてくれる、だから救いを求めてよいのだというふうにを信じたのです。この重い不病を患っている人はイエス様にこう言いました。今日、主よ、御心でしたら清めていただけるのですがと言いました。この御心ならばというのはですね、まあ、口語訳特にこうすごい謙虚さが表れている訳し方なんですけれども、これ御心ならばというふうに言うときというのは、これ私たちこう思いがちなんですけど、どちらでも私はいいんですけれど、御心ならば記憶していただきたいという、そういうふうに言ってるんじゃないですか。謙虚さをこう示す言葉ではありません。御心ならばということで自分が謙虚になっているとは、とは勘違いはしないでください。御心ならばというのは、イエス様がそう考えてくださるならば、意思されるのならばという意味です。イエス様がそう意思されるのならば、私を記憶することができますというのが、まあ、彼の確信がここに言い表れているので、この御心ならばということをもっと言葉調べてみますと、こういうふうになる。あなたが欲してくださればという意味になります。 あなたが欲してくだされば必ず清くなる。この文を直訳すれば、もしあなたが欲されるのであれば、あなたは私を清くすることができます、そういう意味になる。ここには私を救ってほしいという願いだけではなくてですね、あなたこそが私を救ってくださるという確信の言葉が込められているのである。ですからここで彼は、あなたはこそ私を救うことのできるお方です、そういう告白したというふうにも言えるでありましょう。それはつまり私たちが言っているイエス様、あなたこそ私の救い主であるって、あの告白と一緒なのであります。それともう一つ注意したいのは、彼はですね、この皮膚病を患っている人はイエス様のことを自分の救い主だ、救ってくださる方だというふうに確信していてもですね、こういう気持ちは持っておりません。イエス様、あなたは救い主だから私を救うのは当たり前だ、そういう気持ちは持っていなかったでありましょう。あくまでやっぱり彼は主の御心ならば なのであります。そこはぶれてない。これ謙虚さでなく、やっぱりである意味謙虚さではあるんです。私のが思ったことは全部叶うというのは、そういうふうに言う意思ではないということがある。自分は癒されることを求めるし、与えられると確信している、そう確信している、確信していてもなおその与えられた理由が自分が願ったから、自分主体にだけ自分が欲したからという、そのせいにした私ではなくて、やっぱりイエス様が望んでくださったから、イエス様が欲してくださったから、そう望まれたから自分が癒されたんだという帰結、そういう、まあ、結論ですね。そういうところを彼は望んでいるのであります。結局私がお願いしたから、祈ったから、こういうふうにしたからとか、誰かが他の人が祈ってくれたから私癒されましたっていうんではなく、それはそれを神様がそれを望んでくださったから、そうな、だから私が癒された、そういう終わりを彼はここで望んでいるために、御心ならばというふうに望んでいるのである。彼はですね、イエス様の自由な決断やご意思を侵害しようとはしていません。強制しようとしているわけではない。彼は求めれば与えられるということの真意は分かっていたでありましょう。求めれば与えられるというのは、求めた、その私が求めたということが根拠となって与えられるということではありません。それはもう与えられるのはですね、求めたからでなくて、何よりも重要なのは、父なる神様が私たちにまずそれを与えようと望まれたからということが最大の根拠になっているので、それと同じように、重い皮膚病の人も、この人もイエス様の望み、イエス様がそうご意思してくださったから癒しが行われる、そのことをこう望んでいたので、ここに信仰を見ることができる。その信仰の告白と願いに対してイエス様はどういうふうにされたのか、3節にあるように、もう言われて、ですがというふうに言われた後にすぐに手を伸ばして彼に触ったというふうに、皮膚病の方に触ったということに、こうそこに凄さをこう感じるようなこともありますけれども、それもですね、実はその前の手を伸ばしてっていう、ここの方が実は重要なことが書かれている。この手を伸ばすの、伸ばすという言葉ですね、これは新教学では差し伸べてっていうふうな、ことになってますけど、伸ばすということはですね、元の言葉を見ていますと、これ伸ばすというこういうな、こう本当差し伸べるというのは、こういう伸ばすという意味だけでなくてですね、これは広がりを意識した、拡張するという意味を持っています。まあ、ここから、まあ、複数のことに気づかされるのであります。ここでイエス様が手を広げられたというふうにも訳すことができるので、手を広げられて触られたというふうに訳すのであれば、イエス様はこの重い皮膚病の人を受け止めるために手を広げたというふうに見て取ることができるましょう。病に蝕まれて、人々に離されて、離れていって孤独となっていたこの人を、イエス様はその手で受け止めてくださ、受け止めてくださった。そういう広がりです。こう差し伸べて近づくということも、でも受け止めるのだというようなこともここに示されている。ここにはもうあなた一人でない。私が受け止める、私が共にいる、その病を引き受ける。 ということのジェスチャーでもあるというふうに言えるでありましょう。もう一つは、まあ、この広がりというふうにして意味してこの使っているのは、これユダヤの民以外のものとしても置かれてしまっていたこの病の人、まあ、イスラエルのからも外されています。そういうものにこう救いが広げられているという意味でもあります。ここの約束されたこういう人だけじゃなくっていう、そういうのも表されているかもしれません。でも受け止めるということである。イエス様はこの重い不病の人に手を広げて、そして手を伸ばし触れられました。私たちだったらこの人の体に触るということは躊躇してしまうのではないかと思います。感染するのではないか、重荷を負わされるのではないかというふうに考えると思います。この思いは、ね、形を変えればですね、苦しんでいる隣人に対して私たちが近づくと面倒くさいことになるのではないかとかですね、その人の重荷を負うことになってしまうから嫌だなというふうに考えることと同じです。触れられないという、イエス様はそうでなありませんでした。イエス様がこの重い不病の人に、まあ、躊躇なく触れていたということは、これはですね、その人の病気や重荷を本当に共に担おうとしていたということの表れです。これですね、イエス様は自分は神の子だから皮膚病に関連することはないとそう思っていたから触れたのではないかというふうにそう思っている人が思った人いるかもしれませんけど、神の子だからかからないんだろう。でイエス様は確かに神の子です。しかしイエス様は同時に誠に人でもあります。イエス様であってもこの重い皮膚病の人が感染するような重い皮膚病の人のですね、皮膚病がもしこの人の皮膚病が感染する皮膚病であれば、感染する可能性だってあったはずであります。決してイエス様は自分は完全に守られているから、神だから大丈夫だから触ったということではないのであります。それは旧約聖書のですね、イザヤ書にイエス様のことを今予言している箇所が出てきます。でこれこの後マタイによる福音書の8章の17節でも出てくる言葉ですけれども、こうあります。彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負ったという、こういうふうな予言があります。イエス様は聖なる方だから感染しないということではなくてですね、イエス様がこの患いや病を負われた、まあ、つまり引き受けられたということが旧約聖書によってまあ予言されている、説明されているのであります。イエス様が重い皮膚病の人に触れられて、まあ、清くなれというふうに言われてですね、この重い皮膚病の人の病は癒され、まあ、清められました。しかしこれは単にイエス様が不思議な癒しの力を使ってこれを行ったということではないのであります。不思議な神の力でパッと治したというのではなくてですね、これはイエス様がこの病を代わりに負われたから、この時この人は清められた、交換が起きたのです。神様の中のイエス様が持たれている健康があるのならば、それを負われてここで交換が起きて、この人は清められたのです。イエス様が皮膚病を代わりに負われたから、この瞬間にイエス様がその時に皮膚病になったということはないでありましょう。そこには書かれていません。それに触った時に皮膚こっち移ってこっちが治ったとい いうふうには書かれています。ですけどこの病を担うという予言が意味するのは、イエス様がまさに病が生み出すですね、孤独であったりですね、病の行き着く先のこの死を、まあ、この時もう覚悟されて担われたということです。病はその病の痛みもありますけれども、それが生み出す孤独であったり不安であったり先の死、それが一番の苦しみなのですよ。それをもう私が引き受ける、それが形となったのが、まあ、十字架を追うまでの苦しみの姿でもありました。また十字架上での苦しみもそうです。また十字架上での死、そこにそれを担った、そこに全部現れて、でグリューネバルトのですね、キリストの卓球図でこう描かれているところは、もうそれここにはイエス様の皮膚もですね、皮膚病に侵されているように描かれています。つまりやっぱり引き受けて そこで現れてたというふうに書き切るのであります。十字架上での死、その時イエス様は孤独になられていた。それは全ての人にも見捨てられる、病ので捨てられる、病で離されるという孤独もありますが、本当に裏切られて全ての人に見捨てられる、軽蔑もされる、汚される、汚れたものとされる、殺されるというところもある。そこにおいてこの重い皮膚病の人が負うべき孤独とまた病が担われたのであります。十字架で全部現る。今日イエス様はそうしてあげよう、清くなれのと言われました。そうしてあげようというこの元の言葉を直訳すると、私はそれを欲する、さっきの御心ならばの欲してくださればということに答えてですね、私はそれを欲するに言葉、私はそれを欲する、清くなれ、この私はそれを欲するということですね。私は最初はただあなたが癒してくださいということ、それを私も一緒に同意します、癒されることを私も欲しますということかなとも思ってたんだけど、そういう思いもあったかもしれない。それも思ったと思いますけど、それ以上に私はそのあなたの苦しみや孤独、病を欲する、それを私が欲する、私が代わりに受ける、受け止める、あなたの代わりに、その意味で私が欲する、そうしてあげようというのはそういう意味です。そこにあると思うので、欲してくださったんですね。癒されるということだけじゃなくて、病を欲してくださるとかですね、自分の孤独や苦しみを一緒に担うとかいうぐらいだったら分かります。それを欲するっていう人がこの世界どこにいるでしょうか。欲してくださったので、イエス様はこの愛する兄弟のためにですね、痛みと苦しみと孤独、死を欲するということを言われた。イエス様の相当な、覚悟と意志と決断、そうしてあげようと、その言葉に詰まっているのです。私たちの中でも体が健康なものもおりますし、そうでないものもおります。しかし私たち全員、病に侵されている一人、やっぱり罪のために起こる病もあります。で、罪のために起こる病というのは、その病というのはですね、孤独という病です。病気ということじゃありません。罪が生み出していて、私たちの目にまだ残っているおがくずが引き起こす病と言ってもいいでしょう。孤独という病が起きます。自分の弱さ、苦悩、を隣人には、兄弟姉妹には、家族には打ち解けてはいけないんじゃないか、忙しくてヘトヘトになっても自己責任だ、自分が担わなくてはというふうにそう思う苦しみ、要はですね、この世界は自分を信じろ、人を助けるのはいいけれども人に頼るな、自分のやるべきことは自分で責任を取れ、そういうふうに訴えてきます。そのようなですね、脅迫観念に生かされています。誰にも頼ることなく、友人にも、しまいには家族にも頼ることできない、兄弟姉妹にも頼ることできない、一緒に生きているのに自分だけ隔離されているんじゃないか、そういうふうな孤独を感じることあると思います。そのような病に私たちかかっていないでしょうか。私たちは自分の弱さや苦しみを持って、やっぱり隣人に近づいてダメだ、やっぱり自分で終わらないと、この苦しみを感染させていけないというふうに、そういうふうに思っていないでしょうか。要はですね、神様に頼ることも弱い者のすることだ、神など頼らず自主独立して生きるのが良いことだというふうに言います。その言葉に流されてないでしょうか。私たちは神様からも自分を隔離して離れてはいないでしょうか。それでいて苦しい、なんだか満たされない、寂しいと嘆いていないでしょうか。しか しイエス様は今日そのあなたの病も欲するというふうに言ってくださって、それを引き受け、まあもう引き受けたというふうに、私たちもそれを持っています。でしかもこの世ではこの孤独の病の感染、これ猛威を振るっています。自死して亡くなっていくその中でもそれがあるでありましょう。その私たちの前にですね、今日イエス様が山上から下ってきてくださったように、イエス様はあなたに近づいてきてくださっています。イエス様は山をもう降りられたのであります。この病から救ってくださる方が、こうやって受け入れてくださる方が、欲してくださる方が、そのあなたの孤独から解き放ち、病を癒し、新たな道を歩ませてくださる、その方が私たちに近づいてきてくださっている。だから今日私たちはこの重い皮膚病の人がしたようにですね、私たちの方からも今近づきたい。まあ本当に誰にも近づけないと思っている人がいたのならば、そのあなたこそ主イエスに近づきなさい。今病を認めて救われることを確信し求めるのであります。イエス様に受け入れられている、受け入れられるということ、救われるということを確信、そしてイエス様が私の救い主である、そういうふうに私たちは確信して言うことができる。その時もう主は触れていてくださっている。そしてあなたは神の民として、神の子として受け入れられているのです。今この重い皮膚病を患っている人と共に、私たちは救い主に恐れつつですね、でしかし恐れなく大胆に主に近づきたいと思う。主は手を広げておられて待っておられます。そして主の方も近づいてきてくださっています。祈りましょう。父よ、御子を私たちのために下してくださったことを今日また深く覚えることができました。私を欲してくださっていることを今日覚えることができました。自分の持っている弱さや孤独や病、それらを欲してくれる人など、欲するものなどいないと思っていました。ですから孤独でありました。孤独でいることがいいと思っておりました。しかしあなたがその私を欲し、その病を欲し、痛みを欲し、孤独を欲してくださっていますから、どうぞはいと言って受け止め、あなたに近づくことができますように、今ただあなたに頼って救いを確信することができますように、今一度私たちの信仰を固くしてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。